藤ひとりさん15分間シリーズ、神様に上手に助けてもらう方法。私はこれであらゆる困難から守ってもらいました。はじめに、今回のテーマは神様に上手に助けてもらう方法です。しかもものすごく簡単で効果が絶大な方法です。このことを知っているだけで、あなたの不安や心配はあっという間に消えてしまうかもしれません。どんな時でも神様から守ってもらえるので、恐れがなくなり心がぶれなくなるのです。もちろん信じられない人は信じなくてもいいんですよ。とても信じられないような話だと思いますけれど、この話を知っているだけで、これからの時代、何が起きても大船に乗ったつもり、大安心で生きていけるのです。よかったら聞いてくださいね。斉藤ひとり。この15分間シリーズは、斉藤ひとりさんの大切な教えをたった15分間で伝えられないかという趣旨で始めたものです。もちろん15分間では伝えきれずに、30分や40分になるテーマもありますが、あくまでもできるだけわかりやすくお伝えしたいということで始めました。これからもいろいろなテーマで15分間シリーズを出していきますので、どうぞよろしくお願いします。この本には神様という言葉が出てきますが、何かの宗教とは全く関係がありません。安心して読んでくださいね。もちろん宗教を否定するものではありませんから、あなたが宗教をやっているのなら、楽しくやっていてください。それから、ここに出てくる神様は、あなたの中に神がいるということで、内神様のことです。詳しくは、神様に上手にお願いする方法、KK ロングセラーズをお読みください。この内神様って、すごく便利で、お賽銭も全然いりません。内神様にお礼がしたいというときは、あなた自身がおいしいものを食べるとか、素敵なものを買うとか、あなたが楽しくなることをすれば、内神様に対するお礼となります。安心して、気軽な気持ちで読んでくださいね。神様のことについておさらいです。今回のテーマに入る前に、まずは神様のことについておさらいをしておきたいと思います。ひとりさんの話にはよく神様という言葉が出てきますが、基本的な考えとして神様には2種類あります。1人目が外神様。外神様はこの世を創造してくださった大元の神様で、宇宙の中心になっている神様です。これを天の中心に一つだけ存在する絶対神ということで、日本的に言うと雨の水中主様と呼びます。雨の水中主様のことは、大元のでっかい霊ということで、大霊とも言います。また、アラーと呼ぶ人もいるし、ヤファウェイと呼ぶ人もいるし、大日如来とか、ルシャナ仏と呼ぶ人もいます。呼び方はいろいろですが、どれも大元の神様のことを言っているのです。さて、二人目の神様ですが、これはあなたの中にいます。あなたの中にいる神様のことを、内神様と言います。雨の水中主様は、私たち人間一人一人に、分け身玉というものをくださっています。この分け身玉のことを、神我とか超意識と呼ぶこともあります。この分け身玉のことを、内なる神として、内神様と呼んでいるのです。 内神様は言ってみれば電話機の子機のようなものです。私たちは自分の中にいる内神様かっこ子機を通じて宇宙の中心の神様かっこ本体とつながっているのです。ですからあなたはいつでも神様と一緒にいるんですよ。このことを押さえた上でいよいよ本題に入りましょう。人生がうまくいっている人は神様に助けてもらうのが上手な人。突然ですがあなたは神様から助けてもらっているなぁと感じたことはありますか？人生がうまくいっている人や何かで成功した人、嬉しい奇跡を体験した人は、ああ、私は神様に助けてもらっていると実感していることでしょう。その反対に、人生がなぜかうまくいかない人や、お金や人間関係でトラブルが絶えない人、病気がなかなか治らない人は、私って神様に見放されているんじゃないかしら、と思っているのではないでしょうか。最初に言っておきますが、神様はどんな人のことも見放したりしません。神様はあなたのことを絶え間なく愛しています。あなたの人生を心から応援し、ますます幸せになることをいつも願っているのです。ではなぜ私は助けてもらっていると実感できる人と、私は見捨てられているんじゃないのかしらと疑ってしまう人がいるのでしょうか。その違いは、あなたが神様に助けてもらうのが上手かどうかにかかっているのです。神様はどんな人にも惜しみなく愛や豊かさを降り注いでいます。助けてもらうのが上手な人はそれをたっぷりと受け取ることができます。でも助けてもらうのが下手な人は神様の愛や豊かさを受け取ることができずにほとんど通過して流れてしまうのです。例えてみるとこんな感じでしょうか。空から恵みの雨が降り注いできたとき、スプーンを出せばその雨を受け取ることができます。お玉を出せばもっと多くの雨を受け取ることができます。ひとりさんの場合はいつも洗面器みたいな大きな器を出してたっぷりと受け取っている感じでしょうか。しかし助けてもらうのが下手な人は多分出しているのがザルのようなもの。恵みの雨がザルを通過して全部下に落ちてしまうのです。これってすごくもったいないことですよね。どんな人にも平等に惜しみなく降り注いでいる恵みの雨なのに。あなたが運勢を良くしてますます幸せになりたいと思ったら、神様から助けてもらうのが上手な人になることです。しかもものすごく簡単な方法でそうなれるのです。ひとりさんがもう何年もやってきた上手に助けてもらう方法をあなたにしっかり教えますから、ぜひ覚えてくださいね。神様が助けてくれる言葉がある。神様に上手に助けてもらう人になるには、ある言葉を言っていればいいのです。これは強烈な光の波動を放つお守りの言霊です。お守りの言霊は、とにかくたくさん言うことがポ ポイントになります。それは雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございます。この言霊をいつどんな時でも唱えているだけでいいのです。この言霊を唱えていると、まずあなたの中にいる内神様がその言葉を聞き入れます。そして宇宙の中心にいる神様である雨の御中主様に連絡を取ってくれるのです。そこからあなたのことをどうやって助けようかと、内神様と雨の御中主様の相談が始まります。そして助ける方法を決めると、最高のタイミングであなたのところに助け舟を出してくれるのです。ひとりさんもずっとこの言霊を言っていたおかげで、何度も何度も神様に助けてもらってきました。常識では考えられないようなことや、想像もできないような嬉しい奇跡も何度も何度も起こしてきました。そして気がついたら、生涯納税額日本一という信じられないような大きな成功までいただいていたのです。とても信じられないような話ですが、すべては事実なのです。ちなみにお守りの言霊を言うときは、いくつかコツがありますので、それをお話ししていきましょう。過去形で言うことが最大のポイント。先ほどお話しした雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますという言霊は過去形になっていますよね。この言霊を聞いて皆さんは、あれ、なんでお助けくださいじゃないの、私はまだ助かってもいないのに、と思うかもしれません。でも過去形で言うことが最大のポイントなのです。神様にお願い事をするときは、人間界の人にお願い事をするときとちょっと違うのです。人間界の人に、私困っているから助けてくださいとお願いしたら、うん、わかった、いいよとあなたを助けてくれる人もいるでしょう。しかし神様にお助けくださいと言ってしまうと、私は困っているんですという思いだけが発信されます。神様はあなたの願いを叶えるとき、あなたの発信した思いを増長させて叶えてくれるのです。ですからこの場合、叶うのはさらに困ったことが多くなるという状態です。せっかくお願いしたにもかかわらず、あなたが全く望まない状態になってしまうのです。ですから助けてもらいたい場合は、お助けいただきましてありがとうございますとお願いするのが正しいのです。そしてちょっとでも状態が良くなったら神様に感謝する、また少し良くなったら感謝する、この繰り返しをしていると、あなたの悩みやトラブルは消えていってしまうのです。かっこと、ひとりさんは思っています。お守りの言霊を何度も言っていれば、確信が生まれる。さて、このお守りの言霊は、何度も何度も言っていることがポイントです。朝起きたとき、散歩をしながら、 レに行くとき、夜寝る前、いつでもいいので暇さえあれば行っているといいでしょう。この言霊を何度も何度も言っているうちに、ある回数を超えたあたりで、あなたの心に変化が起きてきます。どういうことかというと、私はきっと助かるという確信が生まれてくるのです。ちなみにこの時点で現実は全く変わってなくても構いません。トラブルの真っ最中にいようと、悩みのどん底にいようと、起きていることとは関係なく、あなたの心は助かった気持ちを先取りできるのです。この気持ちの先取りがポイントなのです。魂の世界では、自分の心で確信が生まれたものは、それが現実になるというルールがあります。私は神様に助けていただけると、あなたの心に確信が生まれれば、それは必ず現実になるのです。かっこ、とひとりさんは思っています。恐れ、かっこ、心配や不安に邪魔されると、確信を持つことが難しい。私は神様に助けていただけると確信が生まれれば、それは現実になるのですが、ここからがポイントです。この確信を持つということが、実はなかなか難しいのです。私たちの心の中には常に助けてもらえなかったらどうしようとか、このひどい状態っていつまで続くのかしらとか、恐れ、かっこ、不安や心配がボコボコ湧き上がってくるようになっているからです。ここで恐れ、かっこ、不安や心配というものについてちょっと説明をしておきましょうね。もともと恐れ、かっこ、不安や心配といった感情は悪いものではありませんでした。むしろ自分を助けるための防衛本能だったのです。はるか昔、私たちが外で暮らしていた頃、ちょっと物音がしたら、猛獣に襲われないようにと慌てて逃げたりしていた時代があったのです。また寒くなってきたら、凍え死なないようにと着るものや食べるものを慌てて集めたりしていた時代があったのです。そういう身を守るための本能が、恐れ、かっこ、不安や心配といった能力として私たちの中に残っているのです。ですから恐れは悪いものではないのですが、さてここでポイントになるのは、必要以上に恐れを持つのが癖になってしまった人がいる、かっこ、過剰な不安症ということです。これからあなたが望む現実を心の中で作っていくときに、過剰な不安症の癖がついていると、恐れを抑えることで心のエネルギーを消耗してしまうのです。大切な心のエネルギーを確信を生むことに向けることができないのです。架空の出来事を恐れていると、それを引き寄せてしまう。人は誰でも恐れがあります。特に人にはそれぞれ、自分はこうなることがものすごく嫌だというトラウマ的な恐れがあります。後で話しますが、ひとりさんだってトラウマ的な恐れはあります。あなたは そのトラウマ的な恐れを抱えながら、できるだけそれに近づかないようにして日々生きているのです。